皆様のお祈りに支えられて、牧師の日本の訪問が一つ一つ本当にお互い信仰の励まし合いをするそのような時に導かれて、また皆をあがめるその時へとさせていただいていることを報告を受けてます。本当に皆様のお祈りに感謝したいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の神様、愛する兄弟姉妹と共にこうしてこの場で主を賛美し祈るこの礼拝の時を今日も主が与えてくださいましたことをありがとうございます。どうぞ神様、浜田郁夫姉妹のお父様が先日天に本当に勝利の凱旋をされました。どうぞあなたが素晴らしい兄弟を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ残されたご族の方々に豊かな慰めをお与えください。また神様、どうぞ弱さの中にある方々が他にもおられますから、あなたが助け癒し支えてくださいますようにお願いします。住田姉妹のお母様の血圧が下がっていることも今朝伺いましたが、どうぞ神様が今姉妹と伴ってください。姉妹も本当にあなたを賛美し歩まれている姉妹でございますから、願わくば癒して本当に守り支えてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ神様、牧師が続けて日本の訪問をしておりますから、あなたが残りの滞在期間も導き守ってください。教会のお一人お一人抱えているそれぞれのことごと持ち場立場が違いますが、どうぞ主よ、そのところに本当に主が御言葉を持って本当に助け力を与え立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。この場を主に委ねてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は詩編の34編をお開きさせていただきましたけれども、少し前までは違う箇所をと願っておりましたが、先日週の半ばに浜田姉妹またお母様の岡崎姉妹から直接お電話をいただきました。教会の皆様に本当に多くの祈りを捧げていただいていることによって一つ一つ守られましたってことでした。お父様が召される10日間は本当に神様に感謝して、また出会っている方々に感謝を捧げ、皆さんの感謝で、皆様への感謝で溢れていたそうなんですね。もう、しばらくお食事も召し上がれず、点滴だけで寝たきりの日々が続いておったようですけれども、そのような最後の時であったそうです。腕についてたセンサーや酸素を急にご自分でこう払うように取って、兄弟姉妹が賛美と祈りを捧げる中で、またそばにいらした方がその様子を見て敬意を感じるほどの、その様子の中、私は主の身元に行くんだっていうような、そのような形で召されていったってことをお伺いしました。驚いたことは、奥様の岡崎姉妹が電話の向こうで前夜式が素晴らしかったっていうんですね。もうびっくりでした。素晴らしかったっていうのは本当に心の痛み悲しみでいっぱいかと思いましたら、本当にそれは信仰によるね、勝利なんだな、天に凱旋されたその姿を目の前にした、愛する本当に配慮を天に送られたその真実な言葉なんだなってことをお伺いしました。そしてそのお電話の後に34編を開かせていただきたいなと願ったわけです。岡崎修行兄弟は少しの間の接する時でしたけれども、その姿は本当にこう 腰の低いね、こうささっとこう動いて身軽に動いて、もう箱詰めもこうキュキュキュッとこうしてしまうようなお方らしいですけども、働き者のご様子で、またでもこの教会の街道の中では、その笑顔と賛美の姿は私の心の中に今でもこうはっきりと残っているんですね。私もそのような歩みをさせていただきたいな、主人も本当にそういうことを言ってましたけれども、私たちもみんながそのような歩みをさせていただきたいなと今日願うわけです。詩編の34編ですが、表題にありますように、主人ダビデはサウルから次の王様がダビデであろうという油注ぎを受けたこと、そしてサウルは千を、ダビデは万を戦い撃ったという、そのような賛美を周りから聞くときに、サウルの妬みによって命を狙われる、もう逃亡しなければいけないっていうダビデが追い込まれていった、そのような中で書かれた賛美がこの34編でございます。サムエル記の上の21章の8節以降にそのようなことが書かれてありますけれども、祭司アヒメレクからこの剣を受け取っていいですか、受け取ってガデの王のアキシのところへ逃げたんですね。そしてそこでだったら大丈夫かと思えば、でもそこでもダビデの存在が明らかになり、あれは次の油注ぎを受けたダビデではないかという話を周りから聞いたことによって、ダビデはさらにそこからも本当に逃げなければいけない、そこではまるで自分が気が狂ったような剣を振り回し、よだれを垂らし、本当に気が狂ったような姿を見せながらの、本当に悲痛な、自分がありのままでいられない、自分の身をこう隠すような、ある時にはホラー穴で晩を過ごす、涙で眠れない、本当に飢えと渇きで苦しみの中で、ダビデはこのような賛美を歌ったわけです。一節には一のポイントとして、一節から三節、賛美への招きと、付けさせていただきますけれども、この箇所は詩編の中でもアルファベットの歌と言われているもので、各節の頭文字がヘブル語のアルファベットの順にこう構成されているようです。一節の、私は常に主を褒めまつる、その賛美は私の口に絶えないとあるように、あらゆる時にいつでもという、その常にというのが詩人ダビデの願いであり、それが込められています。二節では、我が魂は主によって誇るとありますが、この主によって誇るはヘブル語のハーラル、これにヤー、ヤーベのヤーですね、神を表す表現をつけると、ハーラルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、主を褒めたたえよと詩人ダビデは心の思いをそのように綴っています。もし私たちがダビデのような状況に立たれたら、私たちはどうでしょうか。辛い、神様はなぜこのような孤独な目に私を追い込まれるのか、現状を悲観するような言葉が私だったら出てくるのではないかと思わされたのですけれども、ダビデは苦しみ嘆きの中から、私は常に主によって誇ると神様を賛美し、喜びへ導かれるという、その経験を重ね重ね、本当に賛美して歩まれたその人生でした。第二節では、苦しむ者、貧しい者もこれを聞いて喜ぶと言っています。周りにいる、私たちの周りにいる者たちが、私たちが賛美をすることによって喜ぶ、励まされるっていうんですね。そして本当にこの賛美が自分だけのものではなくて、あなたも共に賛美しましょうと賛美招いて、賛美への呼びかけをしている、 素晴らしいことだなと思うのですね。続いてその先を見ていきたいと思うのですが、第4節以降、10節、第2のポイントは、神の恵みへの証。4節で、私が主に求めたとき、主は答え、すべての恐れから助け出された。また6節では、苦しむ者が呼ばわったとき、聞いてすべての悩みから救い出されたとあります。ダビデは自分のことを、本当に苦しむ者、貧しい者と呼んでいます。窮地に立たされたのではありますけれども、神様、本当に神様にすがりつく者、そういう者を貧しき者と言いますね。四方塞がりの時、主はその祈りに応えて、実に命を守り、恐れや苦しみから解放させてくださったという恵みの経験をしています。私たちはどうでしょうか。命を狙われる、そこまではなかったとしても、ある時には恐れや孤独や苦しみや目の前にある問題のただ中で、どれだけ主に助けを呼び求めているでしょうか。涙を流す、本当に痛みの感じる、ある時には祈りたくても祈れない、賛美をしたくても賛美などできるもんかと、本当にやけになってしまうような、そのようなのが人間のありのままの姿かもしれません。でも神様は恵みを深い方であると、8節をご覧ください。主の恵み深いことを味わい知れとダビデは語っています。これは祈りの中で、また聖書の御言葉を聞く中で、神様がどんなに恵み深いお方であるかを知ることです。森部牧師は100万人の福音の中でこのように記されていました。信仰の行き詰まりの原因は、私たちが信仰に行き詰まってつまずいて、本当にあの時の信仰はどこ行ったんだろうかと思うような、そのような時に置かれてしまうような行き詰まりを感じる時ですね。それは静まって神の言葉に聞くことから離れてしまうからではないかと記されていました。果たして私はどれだけ神様の言葉を聞いているかなとハッとさせられたのですけれども、本当に神様の恵み深いことをもっともっと経験するならば、本当にその生涯はどんなに祝福されることでしょうか。森部氏がまた中国の大陸北西部の方の家の教会のクリスチャンたちの御言葉に対するその真剣な姿を書き記していました。日本では考えられない、またアメリカでも考えられないその真剣さだそうです。ある訓練会のために50人の定員を募集したそうなんですね。ところがその50人の募集に対して、なんと300人の応募者がその訓練会の中で現れたっていうんですね。でやむを得ず、大切な訓練会ですけれども、ピリピ書を全部暗記したならば、まあ、でもで全部というのはかなりのハードなことでありますから、10箇所以下の間違いであるならば合格としましょう、そのようなことで試験が始められたそうです。ところがなんと、その試験の中に完全に暗記をした人が、ピリピ書全部ですよ、60人もいたそうなんですね。それが優秀な人かと思えば、ほとんどの合格者のほとんどが田舎の農家の小学校だけで学んだような、そのような人たちだったっていうんですね。どれほど真剣な思いで御言葉を読み、蓄えて自分のものにこう受肉させているかという、その御言葉の前にこうへり下る、そのような姿を森部氏は語っていました。本当に私はそれを読んだ時に脱帽でした。恥ずかしかったです。ただ覚えればいいというわけではないかもしれません。でも本当にこれだけは これだけは私たちも負けないでいたいと思うんですね。恵まれているから恵みが味わえないかとか、そういうことじゃないと思うんですけれども、私たちにあふれるほど与えられている神様の恵みを大切にしたいですね。私たちは本当に聖書を読んで祈って、わからなければデボーションの手引きが周りにたくさんあります。手に入ります。中国の家の教会の人々に比べたら本当に恵まれた状況にありますから、私たちは大切に味わいたいと思います。そして私たちが生活の中で御言葉に聞いて養われていくならば、私たちに御言葉の約束を握らせてくださいます。たとえ目の前が本当に問題のただ中で、もうこれ以上進めないのではないか思われるような時であったとしても、御言葉の約束を私たちが握ったならば、詩編の30編にあります、嘆きを踊りに変えてくださる、嘆きを踊りに変えてくださるっていうんですね。病の中で御言葉を握って、本当に神様、私はあなたによってあらぬの時喜びの帯とされました。あらぬのとは本当に涙と肺で自分を本当にこうそのような状況にあるところです。ところがそこから嘆きを踊りに変えてくださる神様はそういうお方だっていうんですね。私たちこういうお方を経験しておるでしょうか。経験させていただきたい。今日ここから本当にそのような祈りをさせてくださいと、私たちは一人一人祈ろうではありませんか。厳しい現実の中で五節を見てください。ダビデは主を仰ぎ見て光を得よと語ります。ダビデは旧約を本当に読んでいました。そしてここは出エジプトの34章の35節以降に、モーセが出エジプトをしてきた時に、エジプトの本当に不平とつぶやきの中で神様の前に祈り祈り祈り、本当に祈り抜いた、その後で勝利の祈りから帰ってきた勝利の顔、それが輝いていた、そのことが記されています。ダビデはそのことをここで歌いながら、また自分も祈りの中で輝きをさせていただいた、そのことを語っているんですね。神様との深い交わりの中で祈りで得た勝利を、明るい輝きをダビデが経験しましたけれども、私たちもこのようなダビデの明るい輝きを与えていただきたいと思うのです。取りなしの祈りは、あのモーセがしたような、ダビデがしたような取りなしの祈りは、私たちの力では到底できません。でも私たちが恵みと交わりの中に置かれるならば、経験するならば、そのような祈りへとも導いていただくことができるんです。輝かせていただくことができるんです。ダビデはそう語るんですね。教会で出会う方々は、一見本当に問題も何もないような、恵まれた素晴らしい方だな、素晴らしい環境の中にある方だな、私とは違うな、ある時にはそうお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。でも一つ、一瞬お話を伺うならば、あるいは月報の証を読んだり、あるいはある時に証の場を、その方の証の場を伺った時に、驚くような厳しい現状に実は置かれていたのだということを教えられることがあります。どうしてあの方は笑顔でいられるの、どうして歌なんて歌っていられるの、世の目から見たならば本当にそのような状況かもしれません。でもここにおいて、そのような賛美が捧げられていることを私たちは知っています。私たちの本当に今そばにいらっしゃる兄弟姉妹が、そのような賛美を捧げていることを私たちは知っています。 本当にこれは素晴らしいことであり、このような信仰の友が与えられていることを私たちは主にあって誇りと持ちたいなと思うのですね。神様の恵みを味わい知り、主を仰ぐ見るものにされている証の生涯、このような証の交わりを私たちはなお深めさせていただきましょう。そして恵みを分かち合っていきたいものです。いきたい、そのように願います。第3のポイントですけれども、11節以降です。主に従う者の教え。主に従い、本来の主を主と認めて、へりくだった恐れかしこむこと。これは、具体的な日常生活を左右します。それは、悪を離れて正しい生き方をしなさい。一言で言うならば、そのようなことが、その11節以降の前半に書かれています。11節に注目してください。コラよ、来て、私に聞きなさい。私に聞け、命令形です。聖書で言う聞けは、聞き、従う、そのような意味があります。で、奴隷が耳に傷をこう折ってね、印をつけて、私の奴隷だという印のようなものですが、聞き従うというのは、まさにそのように神様に聞いて行う、奴隷が聞いて、しもべとなって歩く、そのような姿を聖書では意味しますけれども、こらえを着て私に聞きなさいとあります。聞く言葉にも、何が真実か聞き分ける。神様に聞き、神様への信頼を見失うことがないように、私たちは聞き従うことが大切です。いろんな言葉が私たちには、ある時には噂となって入ってくるかもしれません。でも本当に私たちが聞かなければならないのは、神様の真実な御言葉を聞き分け従うことですね。13節であなたの舌を押さえて悪行悪口を言わせず、偽りを言わすな。作り話はやめなさい。真実は語りなさい。って言うんですね。14節、悪を離れて善を行いなさい。なぜなら、サタンは神様の救いから引き離そうと、優しく囁きかけるって言うんですね。わからないように。神様の恵みから離れさせようとする。救いから離れさせようとする。ですから、本当に神様に聞いて悪を離れることが、どんなに私たちの生活を、主に従う者の生活は左右していくかということです。18節を見てください。心砕けて、砕けた者に近く、悔い崩れた者を救われる。心の貧しい人を指します。先週鈴木先生が三女の水訓を語ってくださいました。イエス様が心の貧しい人は幸いである。彼らはなぜかというと天国は彼らのものだからであると語ってくださいました。心の貧しいっていうのは自分の弱さを認めて神様にすがっていくそのような姿だってことが語られていました。その反対の人というのはどういう人でしょうか。自分にこだわる人ですね。神様により頼むよりも自分の思いにこだわっていく。自分の考えが優先してしまう。助けを求めるどころでない。自分で測って自分で進んでいく。でも貧しい人は幸いである。神様の愛の前に砕かれる人は罪を悔い改めて救われる。救いに預かることができる。ダビデは、まさしく本当に心砕かれた、そのような信仰を持った。ああ、ダビデの信仰が欲しいなって思います。ダビデは自分の罪を認めたときには、詩編の51編では、本当に神様に悔い改めの祈りと あの清い霊を私にください。返してください。恵みを返してください。と必死になって祈りました。私たちも本当に恵みが足りない。必要だ。神様の前に植え替えて、清い霊を私に返してください。そのような祈りを捧げさせていただきたいですね。また、新約の時代には、生きる私たちは、これはイエス様の十字架の愛に砕かれて、罪を悔い改めて救われるという救いの喜び、救いの源、賛美の源のことを指します。新約の、人物の中で、イエスの弟子でありましたけれども、あの疑い深いトマスのことを思い出してください。トマスは、本当にイエス様を信じたかった。でも、復活から、他の弟子たちのところに一緒にいなかったときに、自分だけは、イエス様が復活されたなんて、イエス様のあの手の傷跡を見て、そこに指を差し入れてみなければ信じられない。あの脇腹を 見なければ信じない。本当にそのように、問題のただ中で、孤独の中で、悲しみの中で叫びました。信じられるものか。でも、愛のお方は、イエス様はその孤独と悲しみをご存知で、トマスに、あなたの手を私にこの傷跡に差し入れてみなさい。脇腹を差しなさい。言われました。そしてトマスはそのイエス様と出会った時に心砕かれ言った言葉は、ああ主よ、我が神よと告白しました。我が神よと告白したのは本当にあのトマスだけでしたと語ってます。ペテロは本当に我が子羊、神の子羊。でもトマスは我が神よと告白したんですね。礼拝したんですね。拝したんですね。あのユダヤ教のエリートの教師であり、クリスチャンを迫害するために息を切らせていた人物がいましたね。パウロです。もう自分の持ってる本当に素晴らしい知恵も体力も全部を費やしてクリスチャンを迫害してました。それは真実ではないのではないかと。そしてそのパウロもダマスコの途上であの幻の中でイエス様、復活のイエス様と出会いました。目から鱗が落ちました。もう涙で食い崩れて、自分のしてきたことにどれほど悔いたでしょうか。本当にもう帰ってこない。どうしたら今までしたことをあがなえるか。とんでもない。でもイエス様の十字架に本当に砕かれて、イエス様が罪のために身代わりになってくださった。あの十字架を見上げたときに、パウロはそこから涙涙の悔い改めの中から立ち上がりました。パウロの賛美の根源もここにありました。私たちは救いの喜びを本当に携えて、心からの賛美を捧げていきたいですね。あのトマスのように、パウロのように。19節をご覧になってください。19節には、正しい者には災いが多い。神の前に真実に歩もうとするなら悩みが多いっていうんですね。クリスチャンって歩もうとすると悩みが多いんですか？それはでも本当にその通りなんですね。しかし、主はそのすべての中から助け出される。ダビデは様々な恐怖、悩み、弱さ、苦しみの中から救いを経験しました。本当に神様の前に清き歩みをしようとしたときに、世のものとぶつかります。正直者で、クリスチャンは正直者です。そして、 これがノーと言ったときに、いや、私はこの世を見たと言ったときに、それが打ち消されて、世の中では不条理として扱い、本当に不当な扱いへと、あるときにはクリスチャンは、真実を歩もうとする者は、そのようなところに置かれることがあります。本当に、そのようなとき、その不条理さで私たちは、悲しみと苦しみと孤独に追い込まれるのではないでしょうか。本当に信仰を共にした中にそのような痛みを負った方がおられたことを覚えます。涙の祈りと苦しみの中で眠れない夜を歩んでいた兄弟ですけれども、本当に祈り合い、支え合って、言ったことを、そこを乗り越えていったことを、神様の約束に本当に天を見上げて歩んでいた兄弟のことを覚えます。私たちも天を見上げることができるのです。そして必ずやそのような正しいものの歩みを、問題を解決してください。パウロはフィリピ書の4章4節で、あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。と語っています。パウロはこれを牢獄の中から手紙で書きました。フィリピの人たちへ書きました。たとえどんなに苦しい、悲しい状況の中にあったとしても、主に目を注ぎ、こんな私をも愛してくださるのだと、神様はそういうお方なのだと知るならば、限りない喜びが私たちに湧き上がってくる。そのようにパウロは自分の経験からフィリピの人たちを励ましているんですね。そして今の私たちも励ましてくださっているんですね。パウロはまた、第一コリントの10章の13節、お開きしたいと思うのですが、神に従う者には、このようなところも備えてくださると言っています。第一コリント10章13節です。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えれないような試練に合わせることがないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように、逃れの道も備えてくださると、語っています。神に従い歩む者に、逃れの道を、すべての困難から、必ず救い出してくださるその道を備えてくださるっていうんですね。ですから、このお方を、神様を仰ぎ見、賛美させていただこうではありませんか。ダビデは、そのように、ここで語っています。どんな時でも常に主を褒めまつるというのは、たやすいことではないかも、ないと思います。でも、本当にそのような賛美を、ダビデが持ったような賛美を、私たちは天を見上げるならば、することができる。本当に涙を、喜びと変えてくださるお方に、私たちは、祈っていこう。本当にそのように思わされます。先週届いたお手紙なんですけれども、お一人の方からお手紙をいただきました。その方はいつもいつも月報を楽しみに待っておられるということでした。本当に月報のためには、たくさんの方々がご奉仕してくださり、また影にあって準備してくださり、印刷してくださり、発送のために多くの準備があります。本当に感謝したいと思うのですが、その月報を受け取った方が、月報を通して、神様を通して神様からのお便りを届けられているように感じます。そのように書いてくださってました。月報を見ると、嬉しくて、涙を流し、泣き笑って、感謝の祈りをします。神様は、自分の思いに、行かない現実に寄り添ってくださるお方なんですね、って言うんですね。その月報を読んだ時にそういうふうに教えられるって言うんですね。 神様はこの月報を通してその中にこう書き記されているその人を通して今病の中にいる私に最も神様を感じるそのような言葉をくださっています。入院するときは月報を持って入院しました。抱えていました。去年は肝臓を3分の2切除するという大きな手術をお受けになられたそうです。でも何回も何回も読むために月報を持って入院しました。そういうんですね。祈っていこうと思います。そういうメッセージが書き記されていました。私たちの周りで私たちが賛美して歩もうとしていくときに、主に従って証をしていこうとするときに、周りの方々が励まされる、苦しむ者が喜ぶっていうんですね。そして共に賛美していこう。私たちはダビデが恵みへの賛美への招きへ本当に多くの人たちを導いたように、私たちもそのような賛美の招きを語っていくような存在へとさせていただきましょう。苦しんでいる人、主を呼び求める人もこれを聞いて喜ぶのですから。お祈りしたいと思います。愛する天の神様、私たちは本当にいろんなところを歩まされることがございます。ハレルヤと心から賛美することができない、そのような痛みを経験することがございます。最初は嘆きと、最初は本当にこうつぶやきと、そのような状況に置かれることがございます。でも神様、私たちは心をあなたの前に注ぎ出しますから、私たちがそのような時に嘆きを賛美に変えてくださるお方を本当に仰がせてください。主を仰ぎ見よというそのお方を仰がせてください。そして聖書に聞くときに、祈るときに、神様がどんなお方であるかを私たちに教えてください。私たちに必要な本当に愛の力をあなたが教えてください。どうぞ助けを与えてください。神様、そして御言葉の約束を、御言葉の本当にその恵みの経験を私たちに得させてくださいますようにお願いをいたします。私たちが心から賛美をするときに、苦しむ者が喜ぶことができるように、私たちにそのような真実の賛美をさせてくださいますようにお願いをいたします。先日天に勝利の凱旋をされていった岡崎兄弟のような、そのような生涯を私たちに歩ませてくださるようにお願いをいたします。尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。